Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめからのお知らせです。この度番組ではツイッターをスタートしました。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。今後オンエア情報、ポッドキャスティング情報、ゲスト情報など続々とつぶやいてまいりますので、ぜひフォローしてください。またツイッターは誰でも無料で登録できます。つぶやかずにこの番組からのつぶやきを見るだけでももちろん OK です。アカウントをお持ちでない方、ぜひこの機会の登録をどうぞ。
Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2010年6月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の高木信子さん。 PHP 研究所から出版のショパン奇跡の一瞬、聴きながら読むジョルジュ・サンドとの愛を踏まえつつ、ショパンとサンドの愛の形について、そして高木さんの目に映る現代人の愛について、この社会についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
高木信子、作家。1946年山口県防府市に生まれる。1980年、その細き道にて作家デビュー。1984年、光抱く友よで芥川賞。1995年水脈で女流文学賞。1999年陶工の木で谷崎潤一郎賞。2010年友水で川端康成文学賞受賞。現在芥川賞をはじめ数々の文学賞の選考委員を務めている。また2005年より九州大学アジア総合政策センター特任教授。今年はショパンの宇宙をテーマにしたラ・フォルジュルネ・オ・ジャポン熱狂の日2010のアンバサダーを務めた。著書多数。最新刊は PHP 研究所から出版のショパン奇跡の一瞬、聴きながら読むジョルジュ・サンドとの愛。
Let's get knowledge with fun.
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の高木信子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
PHP 研究所からショパン奇跡の一瞬、聴きながら読むジョルジュ・サンドとの愛、こちらが出版となっています。今年はショパン生誕200年にあたる節目の年ということで、まあ、いろんなイベントことも多いですけども、この本では、ショパンとそして女流作家ジョルジュ・サンドの愛の交流を中心に、ショパンの人生、そしてその作品に対するいろんな新たなアプローチがなされているんですが、まずはこの本の、はい、仕組みからお伺いしたいんですけどこの本はフィクションであり、ノンフィクションであり、紀行文であり、恋愛小説であるというような感じがするんですが、ご本人が定義するとどんな本ですか、これ。
このサブタイトルにですね、はい、聞きながら読むっていうと、これがミスでございまして、
聞きながら読む、
はい、ジョルジュ・サンドとの愛ということなんですけれど、うんうん、はい、音楽っていうのは、その生まれる、誕生する瞬間っていうのはどんなだろう、どういう場面で、どういう心情で、どういうシーンで生まれるんだろうっていうのはですね、うん、結局、まあ、どんなリサーチでも届かない、うん、やっぱり小説家のフィクションでしかゲットできないもんだって思ってます。うんうんうん、だから、はいはい、私が一番本当に好きな曲だけを選んで、うんうん、その場面に行って、その時期を特定して、で、 こういう状況で生まれたんだということを私なりに言葉で音楽を演奏してみたというそういう一冊なんで、ぜひともそのバラバラに聞いたり読んだりするのではなくて、9章からなってますから、こう一章ごとに音楽と私のその場面を文章でたどってるものと一緒に味わっていただけたら、おまけに写真が入ってますから 3D 効果の本だと宣伝 しております。
その写真を見て文章を読んで、そして 3D がついてますから、この CD で音楽を聴いてという意味での 3D、
そうです、
3D メンションなわけですね。なるほどなるほど。それぞれの曲を BGM にするとちょうど読み終えるぐらいのボリュームでもあるんですよね。これがまた見事に。
それはちょっと考えましたね。やはりショパンの曲っていうのは何分かですから、一つの、そこで、じっくり味わってその場面が頭にすり込まれると、今度また別のところでその曲を聴いた時に、その私の、提案した場面っていうのがこう浮かんできてくれると、ショパンも喜んでくださるのではないかなと思ってい
や本当、でもこれは本当に音とそのストーリーがすごくこう強く結びつきますね、これはね。
あ、それだと嬉しいですね、
はい、いやぜひぜひそのね読み方をしていただければという感じなんですが、でこの本の主人公はもちろんそのフレデリック・ショパンとジョルジュ・サンドということになるわけなんですが、その改めて高木さんがそのショパン、そしてサンド、その二人のプロフィールとかキャラクターを紹介するとどういうことになりますかね。
この二人の関係はすごく現代的だと思いますよ。
現代的。
はい。今ほら草食系男子っていう言葉がありますよね。そういう男性って大きい女性、物分かりのいい女性、豊かな女性にこう抱かれ止めて、そして自分の好きなこと、自由なことをしたい、やりたいことをやりたいって、そういう願望があるじゃないですか。まさにそういう、こう男と女の関係、6歳年上の女性なんですけれど、こういうこうなんか凸凹がマッチしたの関係っていうのは、まあ170年前ですけど、ほとんど現代の男女の関係において何も不思議はないっていう気がしますね。
あ、そうですか。はい、じゃあショパンは草食系。
草食系ですね。
そうですか。
で、究極のオタクですね。音楽オタク、ピアノオタクですから、こういう彼を自由にその音楽に、もう集中させることができたのはやはり、サンドという大きい女の力って言いますかね、そういうもんだったんじゃないのかなと思います。
なるほどね、そうですか。まあ、基本的なところもちょっと押さえておきたいんですけど、その、今おっしゃっていただきました。まあ、大体170年前ぐらいの、はい、人たちということで、その二人の間に愛があった時期、期間っていうのは大体どのぐらいなんですかね。
そうですね。出会って別れるまでほぼ10年ですけれど、でも、ショパンの本当に代表作と呼ばれるものは、この期間に書かれてますね。
ああ、そうなんですね。
で、やはり、非常に深い、作品がたくさんここで作られているという意味では、単純に協力したとかそういうことではなくって、非常にインスピレーションを与えたり、刺激したり、時には、もういろんな、苛立たせたりしたかもしれないけれど、ともかく刺激を与えることによって、ショパンは、非常に抑揚のある音楽をこの時期に作ったということは確かじゃないでしょうか。
じゃあもう本当ショパンをショパンたらしめた期間とほとんどリンクしてるというか。
そうですね。同時に彼はどんどんこう命をすり減らしていって、サンドと別れてしばらくしたら、命が尽きちゃうんですけれど、
39歳
ですね、はい、だけどサンドと別れた後はあまり 本当にこれという作品、それ以前と比べて、書いていません。やっぱり三度のある種の庇護というか、反発しながらもその抱えられている時期というのが、ショパンの最盛期であり、その中で少しずつ命を削っていったという10年間だったんだと思いますね。
単にこの男女間のなんか恋愛とかそういうのにとどまらないものがそこにあった。
非常に簡単ではない関係だと思いますね。見方によってまたいろんな見方があって、サンドは非常にショパンの命をすり減らした女だという悪女的な扱いも受けました。
まあそれはある面では正しいかもしれない。
そうですね。けれどまた彼女がいて、これだけの仕事もできたっていうのも、
まだ事実であるし、一言では言えないというかね、こう、いろんな要素が絡み合った関係と。
そうですね。でも、非常にこう、運命的だったと思いますよ。
運命的。
はい。そして、サンドはやはり、当時のサロンの女王でもあったし、サロンの文化の中で鍛えられた、耳というもの、音楽に対する感性っていうのは、とても鋭かったと思いますね。
そのジョリー・サンドという人が。
はい、そうですから、彼女はやはりショパンの音楽の最大の理解者であり、で、その才能にまず惚れて、愛して、っていうことで、男としてだけではなくて、そのショパンの音楽を花開かせることができたのは自分だという自負心も持ってたんじゃないかなと思いますね。大きい女っていうのがいたし、今これからの時代も私は草食系男子が思う存分自分の好きなことをして自分の才能を伸ばすにはちょっと年上の女をに甘えることができて、自由が保障されてる女がいたらこんな都合のいいことはない。
なるほどね。そうですか。で、そんな二人の愛を軸に、こう、いろんなストーリーが綴られてるわけなんですが、そもそもその、こう、ショパンとサンドとの、いろんな話を書きたいという、その執筆のそもそも動機みたいなのとは何だったんですか？
ショパンの音楽っていうのも、本当に子供の頃から耳に馴染んでますよね。それがショパンだと知らないで馴染んでることが多いんです。そういうその浸透力というのをショパンの音楽は持って、
確かにこの CD の中でも僕もね、そんなショパンなんて、子犬のあいつと別れの曲ぐらいしか知らないと思ったら、うわ、この曲もそうだったのかっていうのがいっぱいあるんですね。
もういろんなところにやはり使われてるし、それが知らないうちに人の心に耳の中に染み込んでるという意味では、いつからショパン体験だかわからないっていう歴史をみんなが持ってるんですね。
それも高井さんも。
それももう子供の頃からそういうものを持ってたんですけれど、でもやはりサンドという人がその影にいたというか支えがあったっていうことを知って、私は間違いなくサンド的な女だってあるところから自覚し始めましたね。
ご自身が。
私はサンドであると。
なるほど。
で、作家であるということもそうなんですけれど。
サンドもね、作家ですからね。
そうですね。はい、で、非常にこう、ある意味は支配欲というか、愛情がトゥーマッチであり、面倒見が良くって、で、ほっとけない。で、弱き者の味方。で、自分の手の中でいろんなものを育てたい、そういうその女性性と母性っていうのが一緒になったのがサンドであり、そこに私は自分も全くその通りだというふうに感じてたもんですから、この二人の関係には普通の人以上に
一言じゃない
一言じゃなかったですね。
そうなんですね。そうか、じゃあかなりこうジョルジュ・サンドに共鳴してという部分なわけですね。
でもね、もうやっぱり現地に行って、170年昔の場所に行ってもちっともその昔と変わってないように見えるんですね。ヨーロッパのその地方の風景というのは、そうするとね、自分自身がもうサンドになり、ショパンになって、しかもそこで、音楽を聴いてると、もう時間っていうのが飛んじゃって、 って、うん、その昔に帰っちゃいますから、うん、もうなんか、歴史上の音楽家を見るとか書くとか、うん、そういう意識でなくなっちゃいましたね。だからその気候文とかね、
はいはい、
それから電気とかね、そういうアプローチじゃなくってもう私自身がなっちゃって、うん、ショパンの目になって、うん、この時こういう思いだったんだっていうのが、
うん、今そうなんだ、
そう今そうだっていう感じでこの景色を見て、
うん、
ここで鳥が飛んだんだ、この一小節はこの鳥だっていう風にね、非常にその、なんかビジュアルにその音楽が展開しちゃったんですね。うん、だからこれはもう、小説的に短編小説のように書くしかないっていう気持ちになったんです。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうか。じゃあもう全然伝聞とかではなくても、本当にリアルにそこで行われてるんですか。
もうすぐそばに行ってっていうか、私がショパンよという感じになって、でも同時に私は女だから、うん、ジョルジュサンドになって、うん、ジョルジュサンドとのが恋敵になって、ショパンを奪い合っているような気にもなりましたし。
でもご自身もショパンになって、じゃあ一人、ね、二役も最後。大変なことになってるわけです。じゃあこれもう本当にいろんな現地に行かれて、それを感じて、はい、でも、ね、それこそ日本で言えば江戸時代のね、話なのに、みたいな。ね、
1838年、9年。
うん、まあ江戸時代の後期ですよね。
そのあたりですね。
ね、いやでもそれがあんまり変わらないような景色、環境が。
そうですね。マヨルカ島のバルデモサっていう、その修道院に彼女たちもいたんですけれど、そこに行ってみたらもう、このままだったんだろうなっていう風景ですね。
もうなんか匂いだったりそういったものも含め、
もうレモンは実り、オレンジは実り、アーモンドの花は咲きで、石壁が連なっていて、何も変わってない。鶏やコケコッコってその辺歩いてるし、この中でショパンは散歩したんだろうし、こういうこの場面でこの曲を発想したんだろうっていうような、もう良さもそれから不便さも全部そのまま残されている感じしましたね。
じゃあ急な坂もちゃんと登んなきゃいけない
し。ありましたありました。
じゃあそれもご自分で経験してこれと同じ苦労を彼らもしてたんだろうなっていうのは身に染みてわかるわけですね。
身に染みましたね。もう山道を歩いて帰りは雨にたたられてでショパンはもう体壊してますから、うん、これで余計こじらせて、うん、脚血がひどくなってとかっていうそういうそして修道院の中の暗い中で雨が降ってたら、うん、おそらくここでこういうことを考えた雨だれができたんだろうっていう、うん、
倒れちゃうかもしれないとか、
ね、そうその、うん、ある種のこう狂気じみた部分も含めて、
うんうん、
とてもその実感できましたね。だからそれは、うん、小説家でないと、うんこうフィクションが作れないから、うん、これ私の役目だなとかって思って
それはねご自分の領域ですもんね。
そうですね。
じゃあ本当にねその場所にその人がいてっていう感じになるわけですね。
そうですね、うん、そういうこうなんか時空を飛び越える、うんうん、させる力っていうのがやはり音楽にあるんじゃないですか。活字だけでそのなんかそういう評伝とかたくさんのその書簡が残されてます。あの時代はねメールがなかったから電話もなかったから、
うん、メールといえば書くメールですから、ね、
そうですから本来のその書簡だったんですよ、はい、それがものすごい数残されてるおかげでね、うん、今のメールは残りませんけれど、
うん、
でそこに書かれてるものがそのある意味では史実をずっと伝えてるんですけれど、うん、そういうものを統合してこう読みこなしていくと、うん、本当に彼らっていうのが蘇ってきますね。そしてそこで音楽を聴いて風景を見て写真に撮って、
うん、
そうするともうまるっきり170年昔のショパンですよ私。
そうかそういうアナログだからこそ逆にリアルにそこが浮かび上がってるんですね。でもねそうやって実際に取材されて湧き上がってきた思いっていうのはじゃあ本当に私はショパン私はジョルジュ・サンドという感覚なんですね本当ね。
そこに立つとそうですね。で、彼らが味わった身体的ないろんな不自由さとか苦痛とか、まあ、雨とか食べ物がなくて大変だって、マヨルカ島ではいろんな意地悪もされたからね、大変だったんですね。でもそういうことも、本当に身に染みて感じられてきますし、そんな中で、まあ、ピアノが一台あったらそれに向かって必死で自分を表現してる、ショパンって言葉が下手な人だったからね、まあポーランドからフランスに来たということもあるんですが、あれだけたくさん曲作ってながら、なんとかマイナーとかなんとかメジャーとか A 派なんとかっていう音楽上の言葉あっても、詩としての言葉は、自分でそういうつけてる人じゃないから、後の人がみんな、まあ、誰とかなんとかいろいろこういうノワルツとか言ってるわけで、でもショパンにとってはそのピアノの一音一音っていうのは言葉だったんだと思いますね。だからその言葉で実際に言語で表現する必要なかった。ピアノの上で全部表現できてたんじゃないかしらね。
まあ、だからこそのピアノの詩人ということになるわけですよね。
詩人って言われるとなんか詩がどっかに言葉があるかと思っちゃうけど、実は、もう音が詩だって。
まあでもそれが逆にもう雄弁に語ってるという感
じですね。そうですね。でもそれがあまりに心に響くと、それを言葉を商売にしてる私はやはりそれを言葉で、表したくなって、こういうタイトル、音楽にサブタイトルをつけていって
ジョージ・サンド、そしてショパンも乗り移ってもう憑依してというような感じの状況なわけですよ、これね。
そうですね、まあそれも私は音楽の力だと思いますね。音楽が聞こえてなかったら、そういう状況にならないし、そういうフィクションも生まれなかった。音楽の力って一瞬のうちにこう人の心を塗り替える、染め替える力がありますから、そういう、しかもショパンはその中でもそういう力においては本当に優れてる人だと思いますね。Let's get knowledge with fun.
高木さんが、女性の目で見る男性、さらには人間としてのショパンの魅力というのは何なんですかね。
やっぱり母性本能を刺激する男ですよね。
お、母性本能くすぐられる。
くすぐられますね。
どういうとこですか、それ。
私が何かしてあげることでこの人は能力が発揮できる。私がいないとなんか食べるものにも困るんじゃないかとかね。
お世話してあげたい。
お世話しないではいられないという、なんとも言えない、そういう現代の男の人も、それ戦略的にそういうことする人はダメなんですよ。戦略はダメですよ。
もう本能的じゃないな。
それ以外の存在でありえないっていうのがショパンですから、しかも病を持ってるわけですから、ここでやはり女性と母性の両方が刺激されて、しかもそれがものすごいものを生み出す、才能を持ってると思って、たら、私がその時代に来てたらもうジョルジョサンドを押しのけて私にしなさいって、私を選んでっていう、私の方がもっと優しく面倒見よくしてあげるからっていう
そうですか。じゃあ戦略的ではないナチュラルボーン装飾系男子がショパン。じゃあ恋敵でもあるジョルジョサンドっていうのはどういう人なんですか。
複雑なものを持ってますね。まず、お母さんとの間があまりうまくいってなくて、お母さんがあまり評判の良くない、娼婦的な、女性であったということで、サンドのお母さん、はい、そして生まれてきたもので、彼女はもう切り離されて、お母さんはパリの方に帰っていっちゃうんですね。で、おばあさんが持ってたその館、ノアンにある館で育つわけですから、まあ本質的には愛情に飢えてるんですね。それがそのすごい書簡魔じゃないけど、メール魔じゃないけど、本当に何万通っていう書簡を送ってるんですね。で、もう 多岐にわたってのその相手が、うん、それは、うん、まあ面倒見がよく、うん、ほっとけないで、うん、常に人と関わりを持っていたいというそういう女性だったと思うんですね。
じゃあ愛情に非常にハングリーな。
ハングリーですね。そして自分の懐に飛び込んできた男は、うん、もう必死でそれを抱えていくっていう、うんうん、そういうまあ包容力と、うんうん、寂しさが一緒になってる女性だったと思いますね。
まあそういった意味でもじゃあ本当にまあ本質的に愛情を欲してるし、でそれをするためにすごく大きくなってるっていう感じ。
そうですね、うん、愛情の触手がもう普通の人の何倍もあるような女性だったように思いますね。だから自分の子供も二人いるんですけど、この子供も手放さないし、うん、そして自分から離反していくものに対してすごく攻撃的になってしまいますね、うん、そういう女性というのはね、うん、それが自分の娘との心の離反、うんうん、でその娘に、まあ、味方したショパンとの別れの原因になっていくんですけれどね、ほうほうほう、そういうところ非常に微妙な、自分は一生懸命だから、うん、ぜひあなたも愛してほしいというそういうその強力な磁場を持った、うん、女性だったと思います。
なるほどね。じゃあ、その、来る者は拒まず、去る者も追っちゃうみたいな。
そう。
どんどん、まあ、もうガツガツ行っちゃう。
そうですね。ですから、ノアンの館っていうところにも、うん、まあ、夏になると、いろんな、まあ、芸術家が、ドラクロワとか、うん、もう当時の詩人とか、いろんな人たちが、を招いて、うん、パリから30時間かかるところですか、馬車で当時はでもそこにいろんなお客を迎えて、うん、自分が手料理をしたりして、
うん、おもてなしをするわけですよ、
うん、そうです、うん、そういうことが好きだった人ですね。
いろんな意味でやっぱりショパンと本当に好対照というか対極にいるようなキャラクター、
デコボコがちょうど組み合わさった、
う
ん、
そう
ですね、二人ですね。
ですね。その凹凸加減たりはすごいですね。もう、片っぽこうで、片っぽすごいくぼんでてみたいな感じですもんね。うん、
でも、とても現代的ですね。もう今はそういうカップルって、すごくいそうじゃないですか。
そうですね。まあそういう意味ではね。
なんか実力を持って自分でいろいろ仕事してる女性の恋人の話を聞いたら、うん、すごくそういうタイプ多いですよ。
なるほど。そうか、じゃあそれも。
ちょっと年下で、でも、ちょっと頼りないけれど、うん、でもすごく大事にしてるという関係ですかね、うん、
じゃあそういった意味でも、まあ、現代的なカップルという感じがするんですでもそんな二人、まあ、ジョージ・サンドとショパンですけど、まあ、そのいろんな愛の形がある中、まあ、その母性愛だったりその、ね、いろんな意味での愛があると思うんですけど、その二人の愛の中でどういう愛というのが一番これは大きく占めていたものなんですかね。
やはり姉のように母のように父のように、うん、という保護本能みたいなもんですかね。でその当時の女性は自分で物を作り上げたり実現したりできない時には、うん、やはり自分が抱えていてスポンサーになったり保護者になったりして、うん、その才能を大きく開かせることが自分のプライドを満足し、自分の自己実現であったというそういう女性たち、うん、とりわけその貴族社会の女たちはそういうこう傾向を持ってたんじゃないでしょうか。ですからショパンっていうのはある意味はでこうそういう女たちに奪い合われたあ私のものよっていう感じで、でも結局そのサンドがかさらっていっちゃったっていうような関係じゃないかなと思いますね。
愛の形としてはじゃあまあ父であり母であり姉でありっていう、本当にもう全身全霊で守ってあげるというような。
そうですね、でも同時にそのサンドは、うん、他の人への友人への手紙なんかでこう肉体の愛っていうのをすごく大事に、決してその卑下されるもんではなくて、これはとても大事なもんだっていうふうに言ってるんですね、そういう意味ではすごくこうそれも現代に通じてる考え方なんですけど、あの時代にそれを正々堂々と言ってた、まあ、女性なんですね。でそういう意味で では、やはりショパンは、やっぱり体が弱かったし、もう病気もどんどん悪くなっていくんで、そういう、こう、肉体的な関係では、初期の頃は別にして、やはりサンドは、十分に満たされてなかった、後半ではなかったかしらと思いますね。そのあたりも、まあ、いろんな隙間風が入ってくる、一つの原因だったかもしれないなと思います。
まあでもね、そういったことも知った上で聴くショパンの音楽の魅力がやっぱりそうなるといよいよね、こう、どんどん大きくなってきそうな気がしますけど、その、高木さんが特にショパンらしい、まあそのね、ジョージ・サンドと付き合ってた大体10年間ぐらいの時がやっぱり最盛期だったというふうにおっしゃってましたけど、はい、特にショパンらしいと思いになる楽曲とかってのはありますか？
そうですね。やっぱりいろんな、まあ、この二人の間に生まれた作品を、まあ、今回取り上げたんですけれどね、ショパンらしいというのは、やはり、私はやはり最後の定年のフォルテシモっていうタイトルで付けたんですけど、これは船歌って呼ばれてる、バルカローレと呼ばれている曲なんですけれど、これはなぜショパンらしいかというと、まあ私は最後に、曲の最後にもベニスの海に向かって、それは死の島に向かって船を漕ぎ出していくというイメージを持ったんですね。で、これをこの九章の最後の曲に選んで書いたんですけれど、彼はサンドに愛され愛し、その関わってたけれど、死というものはもう一人で漕ぎ出さなければいけない。海の中に一人で、暗い闇の中に漕ぎ出していく。その船歌という曲で彼はサンドから離れていくと思うんですね。これはヌアンで作られた曲ですけれど、もうこの時にもうヘトヘトになってピアノの前でちゃんと座っていられないほど疲れたというようなことが書かれてありますね。ですからこの曲は非常に完成度が高いし、定年というのは諦めのフォルテシモ、諦めるけれどでもたまらないほどこう劇場が盛り上がってくるフォルテシモっていう、そういう最後の盛り上がりをする曲でもありますね。私はそこに死を目前にしたショパンの全情念っていうのが、フォルテシモとしてバーンと大きく打ち付けられる。ショパンは優しく繊細で女性的っていうのは間違いで、やはりものすごい強い情念をこの船歌でぶつけてるというふうに感じました。だからその好きか嫌いかっていうのはもう全部好きなんですけれど、でも特に印象的なのは死を目前にしてそのある定年を抱いた劇場、
なるほどなるほど、
フォルテシモっていうこの曲を
死に至っていこうであろう、でもそこでピアニッシモではなくてフォルテシモ
なんですね。フォルテシモなんですね。これがやはりショパンだと思うんですね。
本当にろうそくの最後の揺らめきみたいな、こうバッと、
そう燃え上がってる一瞬の諦めの中の劇場のようなものが、ショパンの神髄かなというふうに思います。
じゃあこれがまあ本当にショパンの全てというか、なんか全部がここにこう叫びとして出てるみたいな、そういった印象があるわけですね。それはね。
それを持ちましたね。まあ、サンドと別れた後、あまりこう、特別な印象に残るものっていうの、まあ、名曲と呼ばれてるものは、その前に比べたら、ないですから、やはり、これを最盛期というか、絶頂と考えてもいいのかなというふうに思いますね。Let's get knowledge with fun.
山田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の高木信子さんです。PHP 研究所からショパン奇跡の一瞬、聞きながら読むジョルジサンドとの愛が出版となっています。この二人の関係はですから、まあ愛情があった期間って大体10年ぐらい、
出会ってから分かれて、まあ実質こう本当に二人がこう密接に関わってたのは7、8年じゃないでしょうかね。最初はね、うん、だからサンドの方が声をかけるっていうか、
もうガンガン行くわけですね。
行ったんだけれど逃げてたんですよ。
装飾系は
装飾系は逃げてたんですよ。
もうこの人何に怖いみたいな感じ
で、こんなね男みたいな女は嫌だって言ってたんですよ。
あ、実際に言ってたんですか。
言ってたんですよ。そういうあの一文も残されてるんですよ。うん、
相当怯えてるわけです。
でもあるところからわっと引き寄せられて、うんうんうんうん、そもそもね、うん、嫌いっていうのは好きになる可能性あるんですよ。でどうでもいいのはどうでもいいままなんですよ。わかるでしょ。
そのベクトルの違いだけ
です。そう。あの
絶対値は同じなんですよ。
嫌い嫌いっていうのはもうすごいめちゃくちゃ好きになる可能性あるんですけれども、まあいい人ねって言われたらもうダメなんですよ。
もう全然もう、ね、絶対値はもう小さいですもんね。
そうです
ね。そうか。まあでもショパンの場合はそれで最初は逃げてたけど、はい、まあそれがもう本当に逆転してという感じで、まあでもそれでも7、8年
そうですね。
いうことですね。
ですね。
それは、まあでも、そのぐらいの期間で終わってしまったって、まあさっきちょっとお話がありましたが、ちょっと子供との関係とかもあってという部分ですが、はい、その7、8年に燃えてた時期、その彼らは、それの期間、その関係というのを十分満足していたんですかね。
あのね、今私たちが考える7、8年、うん、あるいは10年じゃないんですよ。あの時代のショパンは39年しか生きなかったんですね、うん、全体の寿命っていうものはもうしかも肺結核がもうあちこちで、そうやって命を落とす人が多いわけですから、うん、こう私たちが考えてる 7,8 年ではなくって、うん、今の私たちの感覚で言うと15年、
うん、
20年っていう時間ではなかったんでしょうか。
あ、まあ確かにね、彼の寿命ね、全人生の5分の1ぐらいの、ね、時間は、ね、ね、使ってるわけですからね、そこで、ね、
で本当にこう、うん、一番の盛りの時代、人生の、うん、でおそらく週末は見えてたと思いますね、
うん
うんうん、あのいつまでも生きられるわけではないということは彼も本能的に感じてたと思いますから、うんうんうんうん、その大きさというのはかなりのもんだったと思いますよ。
なるほど、うん、まあでもね、結果的にはハッピーではないエンディングに、まあ、関係としてはなってしまうわけですけど、
そうですね、
うん、それはその結末には彼らはどういう思いがあったんですかね。
あのね、これはもうまたわからない領域なんですが、うん、これはやはり小説家的な想像しかできないんですけれど、うん、やはり本当に多くを費やしたものというのは、あのそんなにあのずるずると長引かすことができないんですね。バシッと切るしかない自分の人生の中で、特にサンドのような体質の人は、あのオールオアナッシングですから、あの適当な距離を置いて上手にそれを保ちながら、うん、ずるずると長く付き合うことはできなかっただろうと思いますね。だからもう本当に全身全霊で尽くした後は、うん、でそれを十分に受け入れられなかったり、あるいは子供との関係で、うんうんうん、あの隙間風が来たら、その隙間風をこうあるところではちょっとずつ塞ぎながらやってても、うん、ある時でもバーンともういいっていう風に風を通り抜けさせちゃってっていう、うん、そういう情勢だったと思いますね、
うん、じゃあまあ必然であったという感じ、
やるだけのことをやったというそういう感じなんじゃないかしらね、うん、
なるほど。じゃあその愛の形としてはそのミニチュアというか縮小版はありえないわけですね、そこはね。
あの小さく小刻みにいい愛情を出すことのできなかった人ですね。
もうないならない。
ない。
そこでおしまいなんです
。それも私はね、すごく自分に近いっていうか、あの、ちょっとずつ人を愛し、大事にしてとか、そういうことはできないんですね、もうね。
そこでも共鳴しちゃうわけです。
共鳴しちゃいましたね。
そうですか。 あの、二人が現代に生きていたら、その愛の結末も変わってたという考え方はできませんか？
あのね、まずね、うん、ショパンは、うん、嫌をなく生かされちゃいますね。
生かされちゃう。
うん。あんな風に、うん、あの、死ぬことができないですよ、今の時代において。
え、というのは。
まず病院で、めちゃくちゃ治療されて、才能のある男だと分かってるわけだから。
もう、いろんな、もう、
もうあらゆる、あらゆる英知が結集されて、何が何でも生かされちゃう。で、それが芸術家として幸せだったかどうかね。それは何とも言えないですね。やはり命の終わりがあるから、あの、船歌もできたんだと思いますし、まあ、あの、生きている人間としての幸せっていうことと、うんうんうん、芸術家として残るものをの残したという幸せとちょっと違うのかもしれないし、うんうん、本人たちにとっては、うん、幸せではなくっても後の世の人間がそこの果実作品を聞いて幸せになれる、うんうん、ね、これはあのもう本当にだからといってありがとうって今ね、あの、栄養ドリンク持って行ってあげるわけにもいきませんけれど、本当は持って行ってあげたいですね。
で、
抗生物質と栄養ドリンクと思って、あの、お粥炊いて、ね、バルデモさんの修道院に持って行ってあげたいぐらいですけれどね。
高木さんどならそれ知るわけですね。
私はそういうタイプなんですけれど。
そうですか。そのいろんな、まあ、抗生物質とか、栄養ドリンクやって、倍生きたとしても、まあ、倍生きるのもね、当然考えられますけど。
当然ですね。ね、
でも、それは倍生きたとしても、クオリティも倍になるかって言ったら、必ずしもそうじゃない。
必ずしもそうならないっていうのはね、うん、本当に、私は移動距離を考えても、うん、あの、パリから二人が合流する、場所まで、あの、フランスの南部の町で合流するんですけど、そこまで、四昼夜馬車で、走ってるんですね、ショパンはね。これはかなり疲弊したんですね。とそれをね、今飛行機では、1時間ぐらいで行っちゃいますよね。ね。それを、その当時の馬車の距離が、1時間8キロですよ。
時速8キロ。
時速8キロでしか、それも本当に乗り継いで休みなく走ってですよ。うんで、この本にも書いたんですけれど、それを私たちは100倍のスピードでそこの上を飛ぶことができるんです。でも100倍の、じゃあ、あの時間を、ある意味じゃ移動することできるんですね。その当時よりね。でも、それは100倍のものを生産できるかってとんでもないし、そして人と100倍近づけるかっていうとそれも違うし、すべてが希薄に、むしろ100分の1でいろんなものが、あの、遠く飛んでいってしまうという忙しいけれど、人生の中で引っかかってくるものっていうのは、あの、彼らより少ないでしょうし、一回の旅が持ってる意味というのも、私もあちこち飛び回ってるけれど、彼らの100分の1でしかないんですね。
その濃度、密度で言えば。
密度、濃度って、うんうん。ということは人生そのものが、やはり、彼らは私たちより100倍の濃度で生きてたんだというふうに私は感じますね。そうすると、彼らも、あの、まあ、8年とか10年とかの関わりであったけれど、本当はものすごいやはり濃い関わりがあったから、ああいう作品が生まれたんだっていうふうに、考えませんかっていうか、考えませんかって。
まあでも本当そうですよね。でもね、そこにギューッと凝縮してるからこそなんですね。
その、簡単に私たちはそのメールで近づき合えるし、うん、携帯メールって簡単に心を通じ合えるように見えて、恋愛の消費期期限っていうのがどんどん早くなっちゃいますしね。
そうですね。そうか。
私はあの携帯メールっていうのが、果たして、あの、恋人同士にとって本当にいいものかどうかよくわからないですね。私もまあもちろんメールはしますけれど、あんなに一日のうちに何度も まあやったり取ったり気持ちを、うんうんうん、で行き違いはないし、で
確実ですよね、かなりね、
確実に会うことはできるし、うんうん、でちょっと反応しないとどこで何してるのかって気になるし、でそれってさ、こう謎の自分にわからない部分というものを猛スピードで、当時と比べて100倍のスピードで相手を知ろうとすることですよね。で、知り尽くしちゃったら、相手への関心や興味っていうのは当然ながら、こう、その人の人生も肉体も全部含めて、分かっちゃう。あっという間に分かっちゃう。
あ、100倍分かっちゃうな。
100倍のスピードで分かっちゃう。
あ、ということは、猿のもは100倍早くなる。
だから、恋愛期間のというものを、こう移動のスピードとかメールとかそういうものっていうのがすごい勢いでやはり縮めてしまう。でもね、でも本当はやはり10年かかって分かることっていうのもあるんですよね。そうやって全部分かったつもりになってても、実は相手の反応が分かってるだけであって、こうやったらあなたがこういうふうに思う、感じるっていうのは、これは分かるわけよ。それ何度もやり取りしてればね。でもそれは反応が分かってるわけであって、やはり人生の時間を生きないと、本当にこういう場面になって初めてこの人の別の面を見るっていうことあるわけですよね。例えば肉親が亡くなって、初めてこの人が こんなに号泣する場面を見たっていうことで、その人を見直すっていうこともあるわけね。あるシチュエーションが来ないと見えてこない分もある。でもそういうチャンスを逃して、人との付き合いをどんどん、分かった分かった、もうこれも分かった、この女も分かった、こっちも分かったって言って、
全部分かっちゃう、
分かっちゃって、消費していっちゃうっていうことが現代ではあるんじゃないかなと思いますね。
先ほどから、現代日本の草食系男子の話も出てますが、草食系男子、女子は肉食女子なんて言われ方もしてるようですけど、その今を生きる我々、まあ、特に男女の愛について、高木さんが思うことっていうのはどういうことがありますかね。
そうですね、やっぱりこれで分かったって思わないことでしょうね。そしてこれは自戒ですよ、私自身には言うことですけれど、人を知るのにあまり急いでもね、時間がかからなければ分からない部分っていうのはあるんですね。
それこそさっきおっしゃった10年は少なくともかかるっていう、
かかるっていうことが、まあ私も64になってそこまで生きて初めて、そういう気持ちが分かるんですね。やはり時間かけなければ分からない部分っていうのはある、で自分が変わることで相手が変わるっていうことです、っていうのは自分の見方が変わることで相手が違う面が見えてくるっていうことはあるんですよね。だからあまりみんな忙しく結論を出さないで、じっくり近づき、じっくり味わい、でお互いを成長するのを待つ、お互いを育て合うっていうことも大事なんじゃないでしょうか。よく女の人が言う言葉で、あの人はこういう人よ、私はこういう人よって言っちゃって、だから会うの会わないのってね、まるでそこのね、言い方の中には自分が変わり相手が変わる、相手を変える、相手によって自分が変えられるっていうことがないような、
そうですね、
言葉遣いなんですね。
もう動かないもの同士、
動かないもの同士。でも実際はそうじゃないですよ。いい人と出会ったら自分のいい面が出るし、つまらない人と会ったら自分のつまらない部分が出てくる。それが人間ですから、だからそんなにもう自分はこうだ、あの人はああだっていう形が固定されたものじゃないっていうこと、で相手はあの人はこんなにつまんない人よって言って、それを変える力が自分にないっていうことなんですから。
ああ、そうですね。
それはね、で本当に力のある人っての相手を変えるだけの、大きさがありますから、これは男も女もですよ、
そうですね、お互いですよ、
お互いですから、やっぱりもうちょっとこう、数 たくさん食べれば、素晴らしいものに当たるってわけじゃなくて、やはり、咀嚼と消化能力と、うん。
そう。ちゃんと噛まなきゃダメなんですね。
噛んで味わって、はい、で、自分の好みのものを育てるっていうことも、そういう持久戦の、力っていうか、粘り強さみたいなのは人間関係に必要なんじゃないかなと思いますね。
流し込むだけじゃ血となり肉とはならない。
そう。そう。
ですね。お腹壊しちゃうね。ですね。ちゃんと噛んで、やっと肉になる。
噛んで味わって、時には噛むのをやめてじっくり育つのを待つとか、それもありますよね。
ああ、そうかそうか。まず観察するとかね。まあいろんなことがありますね。とにかくね、でもそれはやっぱり時間が絶対かかるんですよ、それね。
時間をかけるだけの、特に恋愛エネルギーというのは、それだけの価値のあるもんだと思いますよね。こうなんかハンティングはそうじゃないよ。忙しくたくさんのものを食べた方が勝ちっていうかもしれないけど、そうじゃなくって恋愛っていうのは、やはり相手を変え自分を変えて少しずつ、こう、お互いがマッチングするように、持っていく。相手を変える、自分も変えるっていう、そういう努力が形になっていく楽しさがあるんですから、そういう楽しさをやっぱり味わってほしいと思うんですね。
なるほどね。そうか。草食系もね、だからちゃんといっぱい噛むね、いうことを大切です。
そう
牛みたいにこう何回も反芻しながらみたいなね。そういう。
なんか、器があって自分の器って思って、このにピタッとはまるものを探そうと女の人思いますね、そういう傾向があるで、自分の都合のいい器があって、でこれの条件に合うものはどっかにいないかと、どっかに王子様いないかと、いない、そんなの
いない、
はっきり言っていない、人間である以上いない、
だからそんな固形物じゃないんです
。そんな固形物で、自分が変わることでフィットするっていうことあるんですから、
入れ物の形も変えながら、だけど向こうもカチカチのもんじゃないから、ね、それで形も変わってくるだろうし、で、どれだけすり寄っていけるかっていう、
その変わる力というものもすごい大きい力なんですよ、実は。幸せになる力もそうだと思いますしね。その自分が変わらないで相手変わることないからね。自分は変わってみせて、初めて相手が変わることを学ぶわけだから。
入れ物変えました。じゃあ、ちょっとあなたどうですかっていうぐらいの感じですね。ちょっと変わってもらえませんか
って。ちょっと変わらないって。私こんな風に変わったからあなた変わらないっていう、そういう、まず、あなたからっていう、自分からっていうね。それが大事ですよね。
そうですね。
特に男と女の関係は、正解っていうのないんですよ。マッチングはあるけれど、正解、これが絶対的正しい男と女の形ってないから、それが面白いですね、男と女のね。
いろんな形にそれは変えうるし、ということですね。だから一つの鍵と鍵穴関係ではなくて、ね、いろんな形にそれは
あり得る、
ですね。
そしてそれがマッチしてたらお互いに幸せなんだから、そういう、こう、変わる力がないと、永遠に幸せの王子様が来て、カチッとハマってくれるってことはないから。
それはありえないから。
ありえない。Let's get knowledge with fun.
今を生きる人々の姿について、こう、高木さんがお感じになっていることってどんなことがありますかね、
やっぱりね、このショパンの時代と比べて、みんな長生き、せざるを得ない現実がありますよ。私がもう64だけれど、この先私まだ何十年か生きるんじゃないかと思うんですね。昔の60歳ではないんですよ。もうまだ恋もできるし、まあ恋愛小説も書くし、自分でもまだまだ女を続けてますし、もう全然そのこっから先の何十年かを枯れ枝のように生きるというのは社会にとって無駄だから、やっぱりいかにこう優生寿命を長く持って、人に迷惑かけず、自分の人生の果実を自分で楽しみながら生きるかっていうことが、 結局社会にとってもそれはプラスになるんですね。だってみんなで面倒見なきゃなんない年寄りばかり増えちゃったら大変じゃないですか。
そうですね。
だからみんなやっぱり自立して元気で生きていくためには、女であり男でありということをこう最大限続けたいし、生産性を持っていきたいですよね。まあ私に与えられているのはそのものを書くということですけれど、それぞれの人にそれぞれの生産性があると思うんですね。何もお金になることをするっていうだけではなくて、だからやっぱり生産的に生きたいなと思いますね。高齢化社会になっていけばいくほど、このラジオを聞いてらっしゃる方がどの世代かわからないけれど、まあ本当にどんどん人口的にはそういうふうに移動していきますから、若い人は若い人なりに頑張ってほしいし、あんまりその迷惑にならないように大人たちは、頑張らなくちゃねって思いますね。
ね、そうか、自らを律するという感じに、まあ、それぞれがなっていかないといけないなっていう。
そうですね。で、やっぱりね、こんなこと言うとまたみんなに嫌われちゃうけど、自分が好きな自分を生きてたら、免疫力って絶対高くなるんですよ。で、自分が嫌いな自分を生きるっていうことは病気になるんですよ。
まあそれはストレスですからね。
もうストレス。で、ストレスも楽しめてるうちは、すごい緊張関係でいいんですけれど、本当にそれはネガティブに受け止めちゃったら、どっか病気が故障が出ちゃいます。やっぱり自分の好きな自分を生きようっていうことかな。
高木さん、現在九州大学のアジア総合政策センターの特任教授もされていらっしゃいますが、はい、そのアジアの中の日本、さらに世界の中の日本ということで、我々が果たすべき役割っていうのはどういうふうにお考えですか？
外から日本っていうものを見る目があんまり日本にはないけれど、アジアの他の国から見た日本っていうのはすっごくめっちゃくちゃ奇跡的に美しくって恵まれてます。でそういう意識がないんですよね、日本ね。もうこんなに水が豊かで、これは水っていうのは生活用水として豊かだけじゃなくて、あらゆる人の心に影響を及ぼす力を持ってるんですね。そしてこれだけ文化が千年昔から、女流作家の小説が、恋愛小説が読まれて今に至るまでファンがいて、そしてこれだけ出版文化があり、音楽が生産され、こんな奇跡的な国ってないんですよ、実は。で、そのことをまず意識して、私たちは本当に恵まれてる強い大きい国だ。だからこそ人に対して優しくしなければいけないということなんですね。なんか戦争に負けちゃったからとか、こう破れちゃったから、こう卑屈になって何かをする、お隣の台頭してくる中国とか10倍の国民に対してこう負けるんじゃないかって、そんなね、こう卑弱な精神じゃなくって、日本の大きさをもっと自覚したら、優しくなれると思うんです。チャンドラーの言葉に、強くなければ生きている、行く資格がないみたいな言葉がありましたけど、はい、日本はやはり強い国だから、優しくしなければいけないっていうことを感じますね。
強くなければ生きていけないし、優しくなければ生きていく資格がない。
資格がない。そうそうそう。その言葉。
そうですね。だから、恵まれてるってことをまず自覚して、
はい。
それを、復縁するというか、ね、その優しさをきっちり広げていかなきゃいけない。
広げていく。そして、その日本から輸出することができるとすれば、その優しさでしょうね。日本の輸出、精神の輸出というもの、ものばっかりで、車ばっかりじゃないですよ。そういう日本の精神がも、の優しさを、アジアの、もう必死で今、生活水準を上げようとし、頑張って、日本より何十年も後を、駆け上ってきてる国がアジアの諸国ですから、その人たちの精神的な、指導者っていうか、ものではなくってね、あそこのあの国の人たちのような心になりたいっていう、ああいう文化を持ちたいっていう憧れをね、 アジアの人たちに持ってほしいし、うんうんうん、
それができる立場にあるわけですね。環境にあるわけですね。
環境にあります、うんうんうん、で日本がすごく特別の国なんですよ。特別の国っていうのは別に大和の国だからっていうんじゃなくって、うん、いろんな意味で西洋の、 あの植民地支配を受けていませんからね。文学者もそういう民族自決のためにその存在しなくてもよかったんですよ日本ね。これもものすごい、まあ、アジアの国の他のところに比べては特別な過去をたどってますよ、うん、そして千年昔から女流作家が恋愛小説を書いてきたというのもこれもないことですよ、う
ん
う
ん、まあ、本当に稀有なことですね。稀
有なことです、うんうんうん、言語としても日本は北海道の人も鹿児島の人も同じ言語で、うん、あの本を読める、うんうん、これも実は当たり前のことのように見えて、うんうん、大変な奇跡的な素晴らしいことなんです、うん、まあそういう教育をされるた結果、あ、ベトナムなんかではみんなあの同じ言葉でベトナム語で喋ってますけれど、フィリピンなんかは英語圏もあればタガログ圏もいろんな言語が、うんうん、あ、分散してますし、そういう国がほとんど。インドなんかも公用語っていうか憲法で認められてるのが20個も言語がある、うそういう中で言葉が一応統一されてるっていうことの素晴らしさ、これも日本の固有の素晴らしさですね。に挙げればきりないほど、ね、特別ですね。
これをもっと広げていかなきゃ、
広げていかなきゃいけない、うん、輸出するべきものはそういうことでしょうね。
今後高木さんが具体的に書いていきたいテーマ、そして書くことを通して世に問うていきたいことっていうのはどんなことになりますか？
今度のショパンの奇跡を追ってても分かったんですけれど、人間はやはりものを作るとき、生産するとき、いいものを作るときにはやはりネガティブではないんですね。ショパンもサンドに対して非常に複雑なネガティブな感情も抱いたと思います、一瞬。
だけど
フィジカルにはネガティブなものもあるし、けれど彼が美しい曲を作ったときにはやはり愛があったからできてると思うんですね。憎しみとか嫌悪があったらああいう曲はできてないですね、うんうんうん、だから自分の中にやはり人間やそれから自然やそこにあるものや歴史やいろんなものの愛が発動した時にしかものは生まれないというふうに信じてるんですね。だから自分の中に憎しみが生まれた時には何も作らない、嫌な感情が生まれた時には一切動かない。これも一つのもうスタンスとして自分で持っていたいと思うんですね。いいもの生まれないよどっちみち。何かそこによって強いものを、うん、作ってみたとしてもそれは後で自分でおそらく否定したくなると思う。そういうスタンスでものを見て自分の中で、うん、あ、すごい素晴らしい素敵だと感じる感性がなくなった時にはやはり書くのやめた方がいい。先のことはわからないですけれど、まあ、そういうものを自分の中にある限りはものを作っていきたいなというふうに思ってます。これはどんな物語を作ってもですよ。それは憎しみの、嫌悪をの溢れた小説であっても、うん、別に美しい物語ではなくっても、うん、やはり私の中からはその世界を愛する気持ちがなかったら書けないと思いますね。
なるほど。表現としては必ずしもね、その美ではないかもしれないけど、でもいい状態の時でしかいいものが出てこないっていう。
そう、でその中根本のところにはやっぱり健康ですよ。
うん、そうですね。
私自身が健康な、こう病んでる体の中ではやはりこう辛い感情とか嫌な感情が噴出してきますよね、うん、どうしてもね。こう世界が美しくは見えない、うんうん、病気の時はその時はただ病気を治すことに専心して、やはり自分の体が治った時に、うん、あー、すごい空気が美味しい、世界は美しい、うんうん、What a wonderful world って思えた時に、たとえ憎しみの小説でも気を入れて書いていける、うん、
それはいい作品になるわけです
ね。なると私はそういうふうに感じてます、うん、なるほ
ど。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、これまでで一番思い出に残る先生
憧れている人を挙げるならば、マルグリット・デュラスっていうそのフランスの女流作家で、これはラマン愛人という作品を、これ映画にもなった、はい、彼女がなぜ素晴らしいかというと、40歳年下の人を愛して、そこから触発されたもので、ラマンという晩年近くなって、うん、すごい官能的でみずみずしくって自分の若い日のことを書いた作品、あの年齢になって、若い男性を愛して、それによって自分が新しいものを生み出すことができたっていう、これは憧れの人ですね。先生かどうか分かりませんけれど、まあそういう人生が私歩めたらいいなと、そんな人生が待っていたら年を取るのも怖くないなっていう気がしてます。
なるほど、ね、
40歳若いってなるとは、私今20代の前半の人を探すちょっと大変ですが、
いや
80歳になったら40歳でいいでしょこれはまだ可能性があるかもしれないね、
はい、もう全然可能性ありますよ。それ
はそうですか頑張りましょう、
はい、ぜひ頑張ってくださいラジオ番学問ですね。本日は作家の高木信子さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ番学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ番学問のすすめスペシャルエディション、作家の高木信子さんをお迎えしてお送りしました。いや高木信子さんね、本当にこうショパンとジョルジュ・サンドとの愛をいろんな角度から教えていただきましたが、まあでもね、その一般的に愛というのはやっぱり時間をかけて、まあ、10年は少なくともかかるよという部分もね、非常に説得力ありましたし、いや何よりもね、やっぱりこういうことを言うのも失礼ですが、64歳にはとても見えない、お若い、40歳年下、全然ありですね。まあ、今後ぜひぜひご活躍期待しております。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。次回の学問のすすめは、分子生物学者で青山学院大学教授の福岡伸一先生に、著書ルリボシカミキリンの青を踏まえつつお話をお伺いします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。